共に生きよう、一緒に生きていこう、僕らは誰も見捨てない、どうか皆さんくじけないでください。
やよいよネクラクラ
クラクラ、やよいむねおです。新宿のですね、東京の新宿のアルタ前、がですね、封鎖されたという話を聞きました。アルタ前っていうのは新宿の駅の、北東側というのか、ショーガードっていうのがあるんですけど、そこのすぐ前なんですけどもね、ここで、先日反核集会がですね、持たれたということに、東京都が危機感を持って、そこにもう人が集まれないようにですね、封鎖をしているらしいです。僕も詳しいことはよく知らないんですけど、かつてもですね、こういうことはよくあったんですよね。僕が、80年代の初めぐらいにはですね、よく数寄屋橋公園っていうのがあって、これは有楽町から銀座に向かう途中に数寄屋橋っていうところがあるんですが、そこにちょっと小さな公園があって、もともと川の上を暗渠にした、そういう場所だと思うんですけど、そこでよくですね、ハンガーストライキとか、やってたんですね。でそのハンストをやりながら署名を取ったりとかっていうことをよくやった場所があったんですが、そこも封鎖されたというか、植え込みを置かれて人が集まれないように、されてしまったし、最近で言えばですね、渋谷の宮下公園っていうのがあったんですが、ここもよく集会に使ってたんですが、これもナイキが、スポーツメーカーのナイキですね、ナイキが管理するようになって、実質的にそこにいたホームレスとかを追い出して、集会なんかもできないようにしてしまったと、こういうことはよくあるわけですね。でそれはどういうことかって言えば、つまり集会とかデモとかですね、そういうものが人目のつかないところに追いやろうという、そういう意図が非常にはっきりしているという気がします。それはですね、先日ちょっと話したかもしれませんけど、銀座通りでデモをするっていうことを、非常に厳しく規制をかけてきたというようなこともあってですね、とても分かりやすいんですけど、つまり一つは政府、それから国家権力というかですね、糾弾される側としてはなるべくそういう行動は人目につかないところでやってほしい。でそれと同時に、その商店街というか商店主たちはですね、そこは商売の場所だと、金を儲ける場所であって、もしそこが政治的な空間になってしまうとですね、自由に金儲けができないということで、反対するということなわけですけども、ただ、本来ですね、道路にしろ公園にしろですね、そういう公共空間っていうのは別に誰のためというわけではなくて、まさに公共のためにある空間なわけですね。でそれからですね、もう一つ言えることは、日本の憲法っていうのは表現の自由というものをですね、特に明文化して、その表現の自由っていうことを犯してはならないということに規定しているわけで、そういう意味では本来であれば我々はどこで集会をしようが、デモをしようが、それは自由だという、そういう理屈が実は前提として存在しているわけです。でところが、そういうものを片や権力を持っている人たちは政治的に、もしくは行政的に封殺しようとする。で憲法は守ってますよと、憲法に書いてあることは守ってるから、集会でもデモでも自由にしてくださいと言いつつ、でもここはできないよと、ここはダメだよというふうにしていって、実質的にそれを抑え込もうとする。でそれともう一つ、 日本の憲法は、商売人を特に優遇しようとか、金儲けを特に優遇しようっていうふうに書いてあるわけではないにもかかわらずですね、しかし日本という国がですね、資本主義国家であるということの、まあ、前提のもとにですね、一番最初に優遇されるのは商売人であり、物を持ってる人、お金を持ってる人ということになるわけですね。そうするとそれが商売の邪魔だということになるとですね、それはさっさと排除されるという運命にあるし、逆にですよ、違法なことであっても商売上のことであれば黙認されるというケースだっていっぱいあるということはあるわけです。で、例えば渋谷のセンター街なんかですね、まあ、なんですかね、よくその商店街のおじさんたちがパトロールしてるとかってテレビでよくやりますけど、まあ、あそこなんかでよく問題になるのは看板の問題ですね。本当は看板は道路上に出しちゃいけないんだけど、それを堂々と看板を出してたり、客引きをやっちゃいけないんだけど客引きをいっぱいしてるというようなこと、まあ、よくテレビなんかで報道されますが、つまりそういうものは違法だから、もちろんそこでは取り締まるっていう方向になるんだけど、でもなくならない。で、それは実はみんなが黙認してるからだというふうに言えるわけですね。で、その渋谷の商店街の話のようにですね、それを法律通りにやってくれっていうことが、そのことが逆にニュースになるぐらいだということなわけです。で、まあ、それは例えばポスティングの問題っていうのがありますね。ビラ入れとかね。で、まあ、ちょっと古い話なんですけど、例えば共産党のビラをマンションとかに配ったということが住居の侵入に当たるとかですね、いうことで、まあ、どんどん有罪判決が出ているという事態があるわけですね。ところがこれが何かのお店とか、宣伝とか広告のビラ入れだと全く法に問われないということがあるわけです。本来で言えばこれは逆なわけですよね。個人の商売の利益の問題よりも国家の政治の問題の方が、つまり利益の問題ではない話の方がですね、優先されてしかるべきだし、本来、人々も考えなきゃいけない問題にもかかわらずですね、むしろそういう政治的なもの、公共的なものが排除されていき、私的なもの、私が儲けることは圧倒的に優遇されていくという、まあ、そういう構造が存在しているというふうに言っていいと思います。で、それは一体誰が悪いんだと、まあ、その極右発言をここのところ連発しているちょっと頭がボケてきたのかもしれないような某都知事が悪いのかというとですね、まあ、やっぱりそうじゃないかもしれない。やっぱり悪いのはですね、それを選んでいく人々でありですね、生活している人々の意識の方なんですね。で、そのことを指摘しない、マスコミとか評論家とかもやっぱり悪いし、でお前らが悪いんだって言えない政治家たち、つまり票が欲しいから有権者を批判できない政治家たちいうのもやっぱり、どうしようもないのかもしれない。まあ、そんなことをいろいろ考えさせられる事件だと、事態だというふうに思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。